こんばんは、内海あさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマン内海あさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、先週風邪ひいたって話してたと思うんですけど、実はまだ風邪が治ってません。結構長引いてるかも。なんか鼻水がね、全然止まらなくて、もうなんか、箱ティッシュ2箱以上はもうなくなってるね。3箱ぐらいいったかな。すごい消費してます。まあそんなことはよくて、まあ今日はちょっと妊活の話をね、久しぶりにしたいなと思ったんですよ。なんか同僚がなんか妊娠したらしくて、お休みに入るらしいんだけど、まだ先なんだけど、なんかそれでちょっと妊活の話したら、なんかいろいろ思うところあって話したくなっちゃって。で、なんか最近はさ、こう不妊治療の方とかが YouTube とかでたまに発信とかして、いるのを見かけるんですけど、こう不妊治療が辛いとか、不妊治療のこういうところが大変みたいな話は結構聞くようになったと思うんだが、その不妊治療未満の普通の妊活の話ってあんまり耳にする機会がないと思って。まあ妊活ってまあさ、まあ、妊活イコールセックスみたいな話でもあるやん。だからまあ基本的にはしないよなとは、確かにね、私も思うんだけど。でもなんか、私も3月ぐらいから、まあ、ルナルナがさ、アプリのね、生理周期を記録するアプリなんだけど、ルナルナが予測した排卵の時期に従って妊活をしてるんだけど、いや、マジで言いたいことめっちゃあって、しばらくね、やっぱ、まあ、セックスの話になっちゃうしな、みたいな感じになって、我慢してたんだけど、もう無理だわ、無理無理、全然無理。私にしては黙っていた方って感じ。で、まあ、メインメッセージとしてはね、妊活めっちゃ気まずいって話なんだけど、まあまず一番言いたいことが、体内に発射されるのめっちゃ気まずいっていう話をしたくて、生々しい表現になっちゃって恐縮なんですけど、誠に。他に言いようないわ。体内に発射されるのがめっちゃ気まずいっていう。私見たんだけど、っていうかさ、まあ現実に目の前で発生してる事象だからさ、おーって思って見てたんだけど、普通にめっちゃキモーって思って キモーって思っちゃったんだよね。なんか別に感触とかはこっち側は特にないんだけど、その映像的に結構キモくて、これ世のお父さんお母さんになってる人は全員この映像見てんの？って思っちゃった私。ちょっとこれはね、この件については、私的にはすごい衝撃のキモさとか、衝撃の気まずさだったんだけど、私以外にこのことについて誰も言及してないなって思って。みんな何とも思わないのかな、あの映像って思っちゃった。結構気まずいけどね。気まずいって表現合ってるかな。でもマジで気まずいわって思った。私だから、最初はもうなんか、その映像を見た後にちょっとあまりにもキモくて、でもなんか夫にさ「キモくね？」って言ったらなんかさ、傷つけちゃいそうじゃん。だからさ、一旦トイレ行ってさ、トイレでしばらく考えたもんね え、キモって 結構衝撃受けてた私は。あと、妊娠する可能性が高い日をこう、まあ仲良し日ってルナルナは言ってきて、まあだからその仲良し日に、まあ体を重ねることによって子供が生まれやすいよねみたいな話なんだけど、仲良し日だからっていう動機づけで、その体を重ねるのって結構気まずいっすっていう話ね。あ、今日だねみたいな。仲良し日今日だねみたいな 感じになるのよ。で、私たち夫婦はもう仲のいい友達みたいな感じになっているため、まあ仲良し日以外では、そういうことにならないのよ。そういう展開になんないの、もう。いや、そういうことするとしたら仲良し日だけなんだけど、なんか、そうなってくると、もうなんか、マジで何も気持ちが入らなくて、私が。なんか、体が反応しないんですよ。普通に、シンプルに結構痛い。痛くてもさ、仕方ないやん。子供欲しいわけだから。で、なんか、頑張ってどうにかなるもんでもないやん。身体的な反応だからさ。だから、まあ、潤滑ゼリーみたいなのを買って使ってるんだけど、 や、ほんとなんかまあ気休めにはなるんだけど、毎回割と痛くて、それがね、結構辛いですね。まあ、それでも別にこう子供が欲しいみたいなモチベはこう折れたりとかはしてないから、まあ痛くても普通に頑張ってるんだけど、なんか男性側が機能不全でみたいな話ってすごいよく聞くんだけど、なんかプレッシャーでみたいな、ダメでみたいなでよく聞くんだけど、なんか女性側の機能不全の話って私あんま聞いたことなくて、これはさ、やっぱ女性側はさ、機能しなくても痛いの我慢すれば成立しちゃうからなのかね。これもね、やっぱ聞いたことなかったんで、予測してなかった展開ですね。あとはなんか、その、まあ、妊活そのもののさ、気まずさはこのあたりなんだけど、なんかその職場の同僚とも少し話したんだけど、その30代ぐらいの同年代女性で結婚出産の話気まずすぎる問題とかもあるよなって思って。その気にする人はさ、結構めっちゃ気にしてるから、下手に触れて傷つけたくないし、なんかセンシティブな話題だよねって感じがして、まあそれでもね、結構友達とかでさ、不妊治療してる子の話とかも聞くようになった気がするんだけど、なんか私はおそらく多嚢胞性卵巣症候群っていう、ピーコスっていうのかなっていう、なんか病気っぽくて、まあ卵胞が育ちにくい病気の可能性が高いって産婦人科では言われてて、なんか生理不順で産婦人科行ったらそう言われたんだけど、まあ、原因も分かっててっていうか、原因もおそらく肥満によってその症状が出る場合が結構多いらしくて、まあ肥満だろうなみたいな感じなんだけど、まあ、もしその病気がさ原因で子供がちょっとどうしてもできないわ、できづらいわってなったら、もう痩せるところから始めなきゃいけない可能性もあって。とか思うとめっちゃ気が重いよね。痩せんのめっちゃ大変だもんだって。なんかそういうのとかあるとさ、こう子供できたらなーみたいなことを思う一方、こう、まあできたら嬉しいんだけどさ、その出産時の痛みとかもさ怖いし、あとはなんか妊婦になって生活にいろんな制限が出るのも私嫌で、結構普通にね。あんま言わないじゃん。女性って我慢強いのか、使命感に駆られてるのか分かんないけど、普通に誰かに変わってもらえるもんなら変わってほしいなって思っちゃうぐらい嫌で。なんか AI とか代わりに産んでくれたりしないんかね。もう人間じゃないか、それはもうね。なんか、10月あたりに韓国行きたいんだけど、妊娠したら海外旅行厳しいじゃないですか。でも、やっぱ妊娠はしたいっていう気持ちと、海外旅行に行きたいっていう気持ちって同時に発生する気持ちなんよ。両立する感情なの。だからマインドセットがなかなか難しいなって思ったり、あとは普通にカフェインとか、その生ものとか、その妊婦の人は気をつけなきゃいけないというか、食べちゃいけないのとかあるじゃん。そういうのとかも、なんか普通にコーヒーめっちゃ好きだから、コーヒーも紅茶もめっちゃ好きだから、そういうの飲めなくなるの辛いなとか、なんかいろんなマインドセットが難しいなって思ってる。なんか昔はこう子供っていうテーマに対してこう産むのが怖いとか、けいちゃんメンタルで母になっていいのかみたいなことを思ってたんだけど、なんか今は良くも悪くも楽観的になって、なんか子供ができたらおめでたいけど、まあ、できなくても、まあ、それはそれで楽しい未来が待ってるよねみたいな境地にね、達してきた。まあ、でももちろんこれからまたこう気持ちが変わったりすることもあるかもしれなくて、今よりもすごい切迫した気持ちになったりするかもしれないんだけど、でもね、だからといって別にやれることないんだよね。今は仲良し日に仲良しすることと、葉酸のサプリを毎日飲むぐらいしか特にやれることないなって思ってる。半年くらい妊娠しなかったら、不妊治療を始めるかという気持ちではある。あと仮に妊娠出産がうまくいったとて、その2人目とか3人目どうすんだみたいな気持ちもあるのよ。なんかうちは2人3人欲しいねみたいな話を夫とかとしてて、なんか現実的に自分が産むんだってことを考えると、なんか今ですら結構結構フィジカルゲームやなみたいな気持ちがあるからさ、なんか1人目作るのも結構フィジカル的負担を感じてるんだけど、さらにさ、子供とか育てながら2人目作ろうってなるんだろうかとか思うわ。まあ、なんかもっとわかんないのは、2人目作ろうまではまだわかるんだけど、3人目作ろうっていうのはマジで想像できないかもしれないなって思った。 なんか日本の人口を増やしたいみたいな、そういう気持ちがないと3年目作ろうって思わなくないかみたいな気持ちになっちゃって、なんか子供を育てるのも大変そうだし、お金もかかるしみたいな、3人目みたいな、しかも私もう31だからさ、間に合わなくねみたいな気持ちにもなってきてみたいなことをね、最近考えてますという話でした。まあ、妊活をさ、気まずさっていう観点で語ってる人見たことないんだけどさ、私はマジで妊活のことを気まずいなって思って取り組んでます。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ、わすよるでつぶやいてください。お便りは概要欄にあります。お便りフォームから募集しております。お便りキャンペーン中なのでご希望の方にはステッカーをお送りしています。ということで、それでは、内海麻でした。